皆様こんにちは。
こんにちは。
小雨の博多天神大名でございます。
はい、
師走ですね。
ですね。
ですね。
はい、
師走になっちゃった。
なってしまいました。
早いね。
早いです。早いです。走りまくってます。
走りまくってますよく言われるのは師走ってさ、師匠が走るって書くじゃん。
はい、
軍師走ってんのって
あ、それは年中。
年中。
年中ですね。はい、
年中走ってね、はい、うん、たまには休みがないのとか言われたりするんだけど、
うん、
ないんだね。
ないですか。
楽しいこと毎日やってるから。
うん、
楽しくないですか。楽しくない。
楽しい。
楽しいですよね。
楽しいですね。
楽しいですよね。
はい。
いうことでですね、今日もですね、盛りだくさんなんですけれども。
はい。
はい、今週もいろんなことが、まあ、日本各地というかございまして、ちょっとまあ僕注目してたのは、秘密保護法。
はい。
強行採決されました。
はい。
最初に出た頃はね、うん、あまり注目されなかったというか、
うん、
でいよいよ採決が近づく、まあ、採決というかその法案が通りますよっていうところだって、うん、わーっとなんかこうメディアも盛り上がってさ、
はい、
まあ、名だたるジャーナリストの皆さんもこう反対の、ね、記者会見だったりとか、
はいは
い、いうことで、まあ、僕らもこういうことを、まあ、素人とはいえやってますんで、うん、ちょっと気になるなと、
うん、
いうところがちょっとあるんですね。はい、で、まあ、今日はですね、ちょっとまあこの後ちょっと秘密保護法のことを触れて、
はい、
で1時間まるまる秘密というか
今日は秘密だらけですか。
そうですね。なんで、
はい、
黙って時間がこう過ぎてい
く
の。違う違うだろ。
やばいでしょ1時間。
間が持たんよ、ね、うん、そんなことで、まあ、入り口その辺からスタートしまして、
はいはい、
今日は地元の方ですね。
そうですね、はい、
ここ行ったことある。
この間行きそびれたんですよね。
あ、そっか。
そうですよ。
僕はしょっちゅう行ってるんだよね、うん、はい、僕はね先週ご出演いただいた南京とかさんと、うん、博多中洲でね、飯食ってて、
うん、
で飯食った後にそのどっかいいとこないって話をしてて、
はい、
するとその南さんのアシスタントの方がいろいろその博多の知り合いの方にこう聞いても、まあ、電話とかメールとかなのかな、バーって聞いたら、うん、ちょうどいいとこがあるよって、その飯食った向かいの2階にそういうお店があったんです。
目の前でした。
目の前でした目の前で、
はい、
でいいよっていうので入ってみたら、うん、なんとまあここがいいんですね。
はい、ちょっと
すごいんですよ。
そうですか。
でそれでまあ気に入っちゃって、うん、僕そこで飯食うシーンを毎回フェイスブックでアップしてると、うん、新田さん博多行ったらそこしか行ってないよねってワインしか飲んでないでしょとか言われて、
うん、
まあ、そんなことで、
はい、
まあ、お気に入りのお店なんですけども、うん、まあ、大変ですね、有名なお店です。
はい、
でその今日は創業者に来てもらってますんでお願いしたいと思います。
はい、中央区春吉で自然派ワインに特化したワインダイニングを経営してあります。山下食堂オーナーの、
ワイン食堂、
山下ワイン食堂オーナーの山下博之さんです。
山下さん、今日は後ほどですけどもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの分子、真のビジネスマスターズ、首都圏に売り込みます、独自産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録がお送りいたします。
はい、では改めましてこの後ですね、
はい、
僕がまあいろいろ説明してもね、うん、なかなかこう伝わらないというか、
はい、
いうことで、はい、まあ、うちの専属ジャーナリストがスタンバってまして、
専属ジャーナリストかっこいいですね。
かっこいいですね、スタンバってまして今ですね、はい、どの辺にいるのかな、本来北九州にいる方で、
はい、
まあ、先月ねちょっとこう出てもらったんですけど、うん、まあ、その方が今ちょっと移動中でして、で移動の合間でお話ができそうなんですね。でちょっとこの秘密保護法の、
はい、
ことをちょっといろいろとお聞きしたいと思っていまして、はいはい、つながったようです。
はい、
それでは、声をかけても大丈夫。はい、
はい、
杉山さん、
杉山さん
どう、あれ伝わった、
おや
、うん、
杉 杉山さん。
はい、杉山です。
ああ、杉山さん、どうもどうも。杉山さん、こんにちは。この前ありがとうございました。
はい、どうも。
今日どちらにいらっしゃいます？
今日は、ね、今羽田空港にいて、もうちょっとしたら福岡に戻るんですけれども。
なるほど。はい、
はい。
まあ、福岡取材、東京取材ですね。
そうですね。はい、
はいはい。まあ、ちょっと手短にお聞きしたいんですけども、
はいはい。
今週秘密保護法が、強行採決されましたけども。
そうですね。
すごくね、この秘密保護法ってどうなん、危なくないんっていう、そういう声がありまして、取材に行ってる杉山さんにちょっと解説してもらおうかなと思ったんですけど。
なるほど。
はい。
確かにね、かなり危険じゃないかなと思ってるんですね。
はい。
で、一つは政府の持ってる情報をますますこう公開しないようになるということと、
はい。
まあ、それと裏表ですけれども、まあ、国民の動きをこう監視するということですね。
うん。
で、結局一番問題なのは、まあ、国家秘密というのはすごく重要だと私も思うんですけれども、問題とされる、まあ、秘密なり機密がですね、何が秘密なのかがそもそもわからないというのが、このやはり、特定秘密保護法の問題点なんですね。
秘密にするよっていうのがわからないんですか？
そうなんです。で、もちろんですね、例えばもともとは例えば中国とかですね、北朝鮮なんかをですね念頭に、日本の大事な国家に対する情報をですね、漏らしてはいけないと、要は資産行為は許さないよというようなもののはずなんですが、それが非常に拡大解釈されているというのが問題だと思うんですね。
じゃあどう我々はどうすればいいんですかね。
一番重要なのはこの法案を通さないということなんですけども。
通ってしまいましたけどね。
今のところ衆議院だけなので、参議院が今週もうちょっとあるんですが、6日までが、国会会期までだと日だと思いますので、もうあと日にちがないんですね、
はい。
それと与党が圧倒的に多いので、はい、もうちょっと審議をしっかりしていただいてですね、それでどうしても賛成というのであればもちろん分かるんですが、衆議院もこの前は強行採決ということで、まだ質問が残っていたにもかかわらず、もういいという打ち切りの動議が出されてですね、でそれで強行してしまったというようなことがありますので、そういう意味では非常にやっぱり問題なんですね。
で、まあ、参議院も通る公算が大ですよね。
大ですね、今のところはですね。
これ 通って、まあ、通らないためにはまあ、どうにもならないというか、もうすでに衆議院参議院も過半数ですからね。
動きがあってですね、はい、福岡でも、天神のあたりですね、夕方の、弁護士さんとかですね、はい、市民団体の方なんかが声を上げて反対というふうに動いてます。
なるほど。この会話でやってるんですね。
そうなんです、はい。重要なのはやっぱり議員さんにですね働きかけて、とにかく今回は慎重に審議をしてほしいということを申し入れるのが一番なんですけど、うん、はい、なかなかそうはいかないところが厳しいですね。
そうですね。うん。
ただ、やはり諦めてしまってはおしまいなところが強いですので、はい、うん、そういう意味ではやはりまだまだ数日ありますので、最後まで諦めないということがまず大事だと思います。
はい、はい、わかりました。じゃあですね、はい、まあ、また おいおい、続報ありましたら教えてください。
そうですね、はい、わ、はい、かりました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
ということでですね、まだ通ってないんですね、
うん、
衆議院通過しただけで参議院これから待ってるということと、はい、ただまあ過半数になってますから、うん、通る可能性が高いという中で、
はい、
僕ら一般市民がどうするのっていうのはやっぱり、うん、まあ、地元の議員さんに相談をするとか、
はい、
そういうまあ弁護士さん相談するとか、うん、あとまあ一番はね、やっぱりメディアをちゃんとその情報収集することですよね。
うん、
テレビだけではダメ、うん、新聞だけではダメで、うん、ネットだとか、これラジオもそうですけども、
うん、
たくさんその賛否両論を集めた上で、うん、それぞれがいい判断ができればなと思いますので、
うん、
まあ、そういう流れで、
そうですね、
それぞれが意識を持って動くことが大事かなと思います。と、はい、ことで、はい、引き続き秘密が続くんです、
はい、
まあ、
秘密にしてたんですゲスト今日、ね、本当は
秘密にしたいような、お店ですね、
はい、
はい、じゃあ
すいません、
ご紹介お願いします。
大変お待たせいたしました、はい、改めましてご紹介いたしますね、山下ワイン食堂オーナーの山下博之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山下ワイン食堂さん、食堂というのがですね、はい、漢字で食の道ですね、
はい、
はい、 屋号に表されるようにワインと食にこだわりを持って山下さんなりの道を切り開いていらっしゃいます。どうぞ今日はよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。リーダーズゲストで山下さんということで、山下さんにお店でお会いして、
はい、
まあ本当美味しかったんですよ。
ありがとうございます。
すごく美味しかったんですけど、福岡の方かなと思ったら福岡の方じゃないんですね、もともとは。
はい、そうですね。
ご出身は？
は、地元はですね、鹿児島県の姶良郡、今姶良市になったんですけど、はい、姶良町というところでございます。
鹿児島で生まれて、であれですか、高校ぐらいまで鹿児島ですか？
そうですね、はい、高校まではもうしっかり鹿児島で、育ちまして、はい、高校卒業すると同時に福岡へ出てまいりました。
はい、でどうも食事のその世界ではなくて別の世界にいたんですね。
はい、そうなんです、はい、美容師になりたくて、美容の道へ入るはずだったんだ。
美容、ワインの道じゃなくて美容師の道、
美容の、はい、そうなんですよね、美容学校へ、入学しまして、
はい、
その間に、まあ学校に行きながらその、まあ、アルバイトで行っていた、まあ、その飲食店の方に、うん、その後学校を卒業した後ですね、まあ、ちょっと2年目を中退ということもあったんですけれども、うん、そのまま飲食店業へどっぷり、はい、浸かることになりました。
なんで始めようと思ったんですかね。
ですね、その時はとにかく女子にモテたかったんですね。
いいね。今いいね、僕
単純明快です。
押しました
そこから、はい、いいね押しました。
もともとその美容師に、なりたかったのもやはりその、まあ、
モテたかった。
かっこいい。そうですね、はい、はい。モテたいというただその一心で、うん、学校にこう、まあ、入学しまして、うん、まあ、もちろん親にですね、うん、まあ、学費も出していただいてということだったんですけども、で、まあ、学校に入り、まあ、中のこう現場といいますか、まあ、いろんなところをこう垣間見るうちに、これは何か違うのかもしれないというところで、で、まあ、飲食店でですね、うん、当時まあその飲食店でアルバイトをしていた時の、先輩にですね、とある、まあ、レストランバーですね、うん、に、連れて行っていただいたんですね、まあ、お仕事終わりに今日もお疲れ様でしたというと、はい、でそこで、まあ、シェーカーを振るですね、店長さんがおりまして、うん、その店長さんを見た時に、うん、かっこいい、
かっこいいですよね。
惚れちゃったんですか。
惚れてしまいましたか。
バーテンダーにかっこいいなって惚れちゃった。
そうですね、はい、バーテンダーになるとこんなにかっこよくなれるんだというところから、急遽方向転換をしまして、はい、親の反対もまあ聞かず
聞かず
そのままそうですね、はい、ま
あ、成功するパターンですよね、それがね。
そうだね、
親子なんてちゃダメですよね。大体ね。
はい、バーの道へ。
で、バーの道に入って、でバーの道に入ってもバーってワインじゃないじゃないですか。
そうですね、はい、
まあ、カクテルでまあ多少使うかもしれないけども、あとはまあ、はい、ウイスキーとかバーボンとかじゃないですか、
はい、
なぜワインに入っていくんですか。
はい、ワインはですね、まあ、そのカクテルの、勉強といいますか、最初はそのかっこよさから入ったんですけれども、うん、次そのお店をこう変わった時にその修行させていただいた先のカクテルがですね、ものすごく美味しかったんですね。そう、まあ、カクテルと言いますと、まあ、温度もそうなんですけれども、甘みと、まあ、酸味と、まあ、原材料が何であるかと、その、まあ、3つのその、三角のその軸というのが、まあ、きれいにこう丸を描くような形でその他の副材料を合わせていくという考え方なんですけれども、まあ、球体のようなその味わいがありまして、こんなにこうマイルドでスムースなのにしっかりこう元のこうベースですとか、
うん、
ま、そこには理想のカクテルの味があったんですね、
うん、
ま、こんなカクテルは飲んだことがないという、
はい
はい、でその、まあ、 師匠であったり、あの先輩たち兄弟子たちのですね作るようなそのカクテルを作れるようになりたくって、うん、まあ弟子入りをしたわけなんですけれども、研鑽を積みながらといいますか、自分でもこう一生懸命作ってはみるんですけれども、うん、まあそうやすやすと作れるようになるわけもなく、
そうですね、
はい、
ね、
まあそのままこう時間も過ぎていき、まあ自分なりに少しずつですねレベルアップはしてきたっていうところもあったんですけれども、うん、まあバーで働いてますので、もちろんそのお客様はその食事を取られてからこうお越しになられる方がほとんど、
うん、
でカクテルのことだけではなくて、お食事の時にお召し上がりになったワインですとか、うん、まあお料理の食材の話であったりとか、まあいろいろこう会話を楽しんで、まあ自分もその、まあ、勉強をこうワインのことも並行して続けていたんですけれども、うん、なかなかそのワインだけがまあいくらこう飲んでもそのなんかいまいちこうピンとくるものがなかったということと、
うん、
あとはですねその当時のまあ自分がデパートでそのまあそのシャトーなんとかと、まあ、そのお酒の辞典に載ってるようなですね、はい、そのワインを買って飲んではみるものの、ちょっとこう飲んだ先からちょっと頭が頭痛がするなんかすぐ具合が悪くなることが多くて、でこれはなんか自分はワインに合わないんだろうなというところを思ってたんですね、
うん、
でそうこうしているうちに、まあ、あるお酒屋さんとのその出会いっていうのがきっかけだったんですけれども、うん、ちょっと面白いワインがあるから飲んでみないかということで、うん、まあ試飲といいますか飲ませていただいて、その後まあそのセミナーを受けたんですけれども、うん、試飲会ですね。でその時に飲んだワインがその以前そのカクテルでこう感動を覚えた時の、うん、その味にものすごくこう、まあ、ワインなのでまた質は違うんですけれども、うんうん、はい、こんなにうまいワインがあったのかと、もう本当にびっくりする
スイッチが入ったん
ですね、はい、
うん、
でそこからまた、うん、すぐそのなんていうんですか傾くといいますか、うん、興味を持つとまたそこにダダッと行ってしまう性格なもんですからその今まで飲んできたワインと明らかに違うので、うん、これは何が違うんだというところで、うん、まあ、勉強をまた始めまして、うん、まあ、そのお世話になったお酒屋さんのご紹介もあってということなんですけれども、そのフランスで、ワインを作ってらっしゃるその生産者の方のところで、
うん、
まあ、住み込みで働かせてもらう機会を得てですね、で、まあ、そこで、まあ、仕込みの間ですね、だいたいその北半球で言いますと、まあ、秋の時期に、まあ、2ヶ月半ぐらいはそのもう休みなしでこうびっちり仕事があるものですから、うん、その間に、まあ住まわせていただいて、うん、でお仕事をいただいて、で残りの時間を使ってですね、うん、まあ、フランス中 の、 その、まあ、ほぼ一周といった形なんですけれども、まあ、40軒ぐらいの、ワイン生産者のところを、まあ、ずっと訪ねて歩いていって、まあ、そこでこう、まあ、いただいた数々のワインであったりとか、うん、その生産者の方々のこう思いであったりとか、うん、もうそういったものをこう感じて、日本に帰った頃にはもう完全にワイン人になってしまって影響されやすいもんですから、
いやでも
すごいね、
すごいですね、
すごい、
なんですかね、もう食べて感動したとか、うん、飲んで感動したっていうのから、うん、前回のゲストもそうだったんですけど、うんうん、これをやろうっていう気持ちになるっていうのが、そうです
ね、まあ、思ってるだけの人はいっぱいいるんですけど、うん、
はい、
行動までしてそこまでやるってね、
うん、いえいえ、私の場合はまあその周りのこう職場の上司であったりとか、まあ、いろんな方々がやっぱり協力して、まあ、自分の親もはじめなんですけれども、うん、協力していただいたということと、うん、その、まあ、責任職でなかったので、うん、まあ、仮にやっぱりその店長さんであったり、うん、その責任者の立場であれば、うん、その寝なし草のようにですね、うん、そのおいそれとこう動くわけにはいかないんですけれども、うん、 住まいに関してもですね、うん、僕 の, あのずっとお世話になっている先輩がお部屋をあの曲がりさせていただくださってですね、まあ、またあの日本に帰っ横に帰ってきたら、まあ、あのまた住ましてもらえませんかといえば、ああはい、もうそう、それがあったおかげで、はい、
なるほど。で、博多に戻ってきたという感覚なんですかね。
はい、そうですね、はい、まあ、もちろんそのフランスで、日本人の方でその、まあ、そのワイン生産者の方を訪ねてこられる方も多数いらっしゃったので、まあ、そういった方々の縁もあって、その東京でのお話とか、また違う土地でのお話っていうのも若干あったんですけれども、うん、やはり、まあ、高校卒業してから、まあ、ずっと、博多、そうですね、福岡の方で、仕事をしながら、いつかカクテルバーをその福岡でするんだとい う,、うんこう、まあ、出店のこう気持ちが、理由もなしにその独立というのが強かったもんですから、はい、戻って何か、きちっとですね、ご飯を食べていけるようになれればという気持ちは強かったですね、うん、はい。
で、お店の方が最初に創業したのが、
はい、
6年前、7年前、
そうですね、そうです、2007年ですので、はいはい、ちょうどそのくらいでございます。もうすぐ丸7年、
丸7年、
う
ん、
はい。
でね、始まる時、まあ、始めなんていうのかな、始める時にこう悩んだりとかするじゃないですか、
はい、
悩まなかったんですかね。
出店をしようという気持ちは全くこうぶれなかったんですけれども、はい、まあ、いろんなことがこうだんだん決まっていって、例えばその不動産屋さんとのやり取りであったりとか、うん、まあ、保証人であったりとかも、うん、出店するっていうことは、まあ、その時が初めてですので、まあ、全てにおいて1年生ですね、いろんなことがこう決まり始めてくると、こんなに大変だったもの大変なものなのかと、そうですね、内装であったりとか、例えばそのグラスをこう一脚購入するにしても、例えばその壁のこのクロスであったりとか、まあ、いろんなこう備品関係一つにしても、まあ、全てにおいてこう決め事をしていくのが私の役目であり、うん、ね、まあ、もちろんもうほぼ私一人なので、うん、私しかいないわけなんですけれども、うん、まあ、重圧にこう、重圧といいますか、自分が始めようとしていることの、まあ、ことの大きさといいますか、うん、こうなんて今までその考えが甘かったんだろうかというところで、どんどんどんどんこう衰弱していく自分
そうですよね、なんか最初よりもやりだしてうわうわうわってなって、そこでこんなことを自分やってし、なんか、
そうですね、
やりだしてしまったのかってつい思ってしまう、はい、そこに気づいてしまったわけです、
はい、そのワイナリーでこうのびのびと働かせていただいてた頃の、うん、まあ、ボスのこう気持ちであったりとか、
うん、そうなんですよね結局、まあ、僕もそうですけど、下っ端仕事やってる時は不満があるわけですよ。で、自分が経営者になった時に初めてその分かりますよね。
そうですね、
あ、立ち位置が違うとこんなに違うんかいっていうね。なんであんな不満を持ってた社員を俺が雇ってたら大変だろうなみたいな
確かにですね、
うん、でもね、山下さんなんか見てる感じ、まあ、僕は最近しか見てないですけど、ものすごい繁盛してるんで、最初からスパッとこういったんですか。
いえいえ、もうスタートはもうほぼ、まあ、自分一人といった形で、もうその当時はですね、まだ元気も良かったといいますか、まあ、そのオープンにあたってどんどん衰弱はしていったんですけれども
衰弱していったんですか
まあ、計画をそれ立てたりとかする時点で、まあ、ありがちなといいますか、ありがちかどうか分かりませんが、何でもこう一人でやれるもんだというふうに思って勘違いをしておりましたので、まあ、全てにおいて準備不足というところで、自分のそのしたい理想像と、やれることというのの、そのギャップに、もう今でもちょっと忘れないんですけれども、開店前日というか朝まで、まあ 準備に追われて寝れなかったんですけれども、うん、お花とかをですね、先輩たちがたくさん送っていただいて、うん、お花ですとかお祝いの品はたくさん届くんですけれども、2月だったんですね、うん、寒いし、うん、間に合わないし、うん、涙が出てくるんですよもう逃げ出したいけど逃げられないという、うん、あと何時間後かにはその、まあ、お世話になった方々です、うん、ですとか、まあ、おはがきもちょっとはがきもですね、こう案内で出していたので、まあ、来られる方のこうです、ね、顔も思い浮かびながら、うん、ああどうしようと
なるほどね、
はい、
では、はい、この後ですね、創業後のいろんなまたエピソードを、はい、お聞かせください、
はい、
この後は出番ですよ、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、
コミュニティラディオ天神トリプルセブン、
はい、改めましてこんにちは、ヨッシーです、ベリースマイルで行こうのコーナーですね、今日は福岡国際マラソンがあってましたね、今日ちょっとお天気のコンディションがあんまり良くなかったので、選手の皆さんはね、大変調整が難しかったんじゃないかななんて思いながらテレビを見てましたけれども、激しいレース展開がされてましたね、注目の川内選手、私がちょうどテレビを見てた時は、ちょうど半分のところからいきなりこうダッシュをかけましてですね、トップに出てこれ大丈夫かななんて思ってたんですけど、見事、川内選手3位入賞ということで、先ほどニュースを見ましたらなってましたね、おめでとうございます。で、優勝はまさし
どこのまさし、
田代、
田代
ゴールデンボンバー、
田代やばい、
大御所の佐田とか違いますかね、違いますね、マーティン・マサシさん、ケニアの選手だそうです、おめでとうございます。私今日テレビでは全然このマサシさんはチェックしてなかったので、どちらの方かななんて思ってましたけど、ケニアでした、はい、今日はね、朝ちょうど私天神に出てたんですけど、雨の中スタッフの方がもうずぶ濡れになりながらね、旗をかけたりとかでお仕事してらっしゃって、本当にお疲れ様でした。皆さん風邪をひかないようにしてください。走るつながりで、先ほどちょっと師走という話になりましたけど、ちょうど今ってなんかこう1年を振り返る時期、今年どうだったかなっていうじゃないかなって思うんですけど、私先日ちょっとある人にお会いした時に、今年の三大ニュースは何って聞かれたんですね。で、毎年なぜかその方とお会いする時っていうのは11月の後半ぐらいとかなので、いつもその振りをこっちに向けられるんですよ。で、最初何年か前に振られた時はそんな私大きな出来事ないよななんてちょっとタジタジしてたんですけど、今回はお会いすると思ってたのでちゃんと考えてました。で、私の、三大ニュース、じゃじゃん、4月に車を買いました、
はい、
頑張って買いました、
はい、
その後苦しくなりましたけどで、
それ2個なんですよね、そこで2個なんだ、そ
のとりあえず、はい、はい、もう一つ、第2位、はい、じゃじゃん、ぶつけました
車かよ、
はい、車ネタで2位まで引っ張ります、はいはい、
なるほど、
はい、で、まあすごいショックだったんですけど、でも最後にですね、やっぱりこの第1位は、うん、コミュニティラジオ天神ラジオ東西見聞録で、こうやってマイクの前でね、まさか私がこんな話をしようなんて、全然
ギャグがもうちょっと出た方がいい、
ああもうネタないですけど、はい、で思ってましたけど、なんかこういう事態になりまして、来年はね、もっともっと楽しい1年になればいいななんて思ってます。はい、さてこの番組は、リーダーズトーク、この番組後半戦ですね、リーダーズトークが始まります。ステイチューンって言っちゃったよ
なんだそりゃじゃあお願いします。 77.7 コミテン、 はい、では後半戦に行きたいと思いますが、その前にですね、オープニングなんかバタバタで、はい、申し訳ありませんでした。お聞き苦しい点が多々ございました、はい、失礼しました。はい、と、後半戦入る前にですね、ちょっとお知らせを。
はい、
ですね、1月の来年1月27日、13時、お昼の1時からですね、うん、
はい、
福岡商工会議所大、の301会議室におきまして、
はい、
驚愕ということで、
驚愕、
はい。食とかですね、お酒とか、
うん、
そういうことを学びましょうという勉強会が立ち上がります。で、野球解説者の工藤公康さんと、先週ゲストに来ていただきましたナチュラルエイジングクッキングの南清隆さんと、うん、私新庄が来て、はい、3人の、勉強会を福岡紹介
実現しますか。
実現しますね、はい、
やった
やった、
はい。
ということでですね、僕の超、差別化戦略セミナーとか、
うん、
工藤さんの講演とか、
うん、
南さんの講演とか、うん、あと3人によるクロストークとか、
うん、
盛りだくさんです、うん、はい。でまあ、終わった後はですね、南さんとのこう、からいろいろメッセージが、
うん、
ちょっとお知らせも含めてですね、うん、大きなメッセージが出ると思いますので、
はい、
そこら辺もですね、皆さんぜひ食に興味のある方、あとビジネスで食に関わる方、食に関わってないけども食につながっていく商売の方からもすでに引き合いが出てます。例えばマッサージの仕事やってる人も食が大事だよねっていうので、
うん、
問い合わせが来始めているんで、はい、
うん、
ぜひですね、ご参加ください。チケットの方はですね、この後来週になると思いますけども、
はい、
e プラスの方で、
はい、
あと私真のビジネスマスターズのホームページの方でですね、
はい、
受付をしまして販売が始まります、
はい、
前売りで、7770円ということで、コミテンの周波数と同じ
周波数と一緒、
はいはい、ということで、講演はですね、このコミテンの方も、入っておりますのでよろしくお願いしたいと思います、
はい、
ということで、お知らせ、
はい、楽しみですね、
はい、じゃ引き続きまして、後半戦山下さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山下さんのね、はい、お店に、まあ、もう 3,4 回行きました。
ありがとうございます。
ワイン美味しいじゃないですか。
ありがとうございます。
もちろん料理も美味しい。あと接客がね、なんであんなにいいんですかね。
まだ至らない点ばっかりで、
うん、びっくりしたのがね、まあ、最近ではほら Facebook もあるから、うん、食事しながら写真を撮って、
うん、
でやるじゃない、
うん、
するとそのシーンをこうパッとこうなんていうかな、見極めて、うん、女性のスタッフの方が来て、
はい、
撮りましょうかって声かけてくれて、うんう
ん、はいはい、
で撮るときにいいタイミングでこう声かけてくれて、しかも撮るときに電車でパチパチパチパチ撮ってくれるのよ、
はいはい、
そんなお店ないよね、
はい、
いいのをお使いくださいと。
そうですね、うん、
どこまでできてんやこの人たちみたいな。あれは山下さんからの指示でそこまでやってって話なんですか。
いえもうスタッフ間でもうそれぞれが、はい、やっぱりみんなこう考えて動いてくれるので、はい、
ってことはマニュアルを落とし込むという組織の形態というよりは彼らに考えてボトムアップしていくという形態になってるんですかね。
そうですね、私が教えてもらうことの方が多かったり、まあ、ただその、まあ、決まり事じゃないですけれども、まあベースになるこう基本のところは何度もまあ重ねてですね、こういうことをその大事にしたいというか、こういうことがあるからこういうことだけは大事にしてください、まあ本当基本中の基本なんですけれども、
コンセプトだけポッと投げたら彼らが考えてくれると。
そうですね、あとはもうそこにこう気づくか気づかないか、自分に気づかないことをですね、周りのこうみんなが気づいてくれるので、じゃあ僕は気づくことを、まあ、ずっと、うん、まあ、同じことといったらなんですけども、はい、伝えて聞いてもらって、で私もそれで彼らから教えてもらうというか、はい、
一方通行じゃないですよね、うん、オーナーの思いはスタッフに届いて、スタッフもこうしたらいいんじゃないかっていうのもオーナーさんにちゃんと戻ってくるっていうか、
そうですね、
そのやっぱり
やり取りが、
ね、やりそうですね、そこが多分いいサービスを生む
どうでしょうね、まあ、スタッフが何というか分かりませんが、まあ、私 の, その気持ちは、まあ、あのそういったつもりで、まあ、望んではいるんですけれども、
あの最近ね、あのいろんなこうところに行くと答えを欲しがる方が多いんですよ、
はい、
答えくださいみたいな、はい、でも僕は答えを教えたくないんですね。で答えをにつながるその手前で止めておきたいというか、答えを自分で出してねと、うんうん、でもある会社を立て直しをやってる時に、その運転手さんドライバーさんがこういる会社だったんですけど、うちのスタッフはもう何十年も道を覚えないんだという話があって、うん、でずっと調べていったら、はい、細かいんですよ指示が、地図渡してこういう経路で行けってやって道を覚えないと、それはそうですよ、
覚えませんね、
覚えないんですよ、うん、でそれは現場にはまってるとわからないんですよ、うん、マネジメントやってる人たちが、うん、だからこれもうねゴールだけここら辺、うん、ここに行ってくれと、うん、あと自力で行けと、で帰ってきたら自分で地図作ってっていうのに切り替えてって1週間やったら、うん、20年間の悩みが一発で終わったってんですよ、うん、考えさせなきゃダメですよ ね、
勉強になります。
まあ多くの指示は脳みそを奪うって言葉がありますんで、それを実践してやられてるから、はい、ああいう接客が実現できてるということも言えますよね。
うん、そうでしょうか。
そうです。
いえいえ、はい、
そうだと思います。
で、山下ワイン食堂で僕らこう、はい、お酒もあれですけど食事もこう美味しいんですね。
ありがとうございます。
でただワイン食堂だから軸はこれ食事じゃなくてワイン。
そうですね、まあお互いが、まあそのまあ、持ちつ持たれつといいますか、キッチンスタッフホールスタッフっていうのも、まあ、どちらかが立つというよりもお互い支え合ってといったところで、まあ、ワインを先にこう、知って楽しんでほしくて、開いたっていうところはあったんですけども、うん、やはりその食事があることによってでそのワインの力をこう引き出してくれるといいますか、うん、その逆もしかりですよね、うん、お料理の力をこうワインが引き出すっていうところもありますし、
経営者とスタッフさんが双方向だし、はい、ワインと食べ物も双方向だったんですよこれ、
うん、そうですね、
すごいなって、
う
ん、なんか今、
そうですね、うん、
バランスを気にされてるんじゃないですか。
バランスは自分にかなりその思いといいますか、自分一人よがりと言いますか、まあ、自分の考えは強いとは思うんですけども、自分が思うバランスっていうのはそうですね、本当に気をつけてと言いますか、どんなにこう美味しいものでも素晴らしいお料理であってもものすごく暑いとか、うん、ものすごく寒いとか、うん、例えばそのすごく怒られちゃったりとか、うんうん、そういうようなこう環境でいただくと、うん、せっかくの美味しさもですね、うん、まあ、台無しといったらなんですけれども力を発揮できないので、うん、まあ、ちょうどいいこうところがあると思うんですよね、うん、いろんな部分で、うん、でそこの全てになるべくいいタイミングで、うん、
それだってね、うん、どこで覚えますかって、ね、
そうですよね、
間の問題じゃないですか、間合いってすごい、ね、難しいじゃないですか。
ただ、うん、そのま、皆様こう使われるその、ま、当店に関してもそうですけど、使う利用する目的が皆さんそれぞれやっぱりこう微妙に違いますので、うん、お仕事で、うん、ま、打ち合わせを兼ねて使われる方、
そうかそうか、
カップルがこうデートで使っていただいたりとか、うん、もうそれは隣同士だったりとかするんです、うんうん、ただ小さいお店で全てを見渡せる仕切りもないっていうところで、自分たちに何ができるかって言ったら、やれる範囲でその、まあ、何ですかね、提供の仕方であったり声のかけ方であったりとか、うん、まあ、そういう、こう微妙なところの、その調整バランスを取っていって、うん、まあ、なるべく求めていた形といいますか、まあ、こういうつもりっていうのでお店に行きますよね、
うん、
こういう なんていうんですかね、皆さんそう思いがあっていくと思うんですよ、
それぞれがね、
はい、
デートで使おうか、ね、商談で使おうか、
はい、
うん、一人で飲みたい方もいらっしゃる、
うん、そうですね、うん、はい、
なるべく、これ居酒屋感覚ですけどね、
あ、もうそうなんていうんですかね、そういうこうお気持ちでこう来ていただいてるだろうなっていうところを、うん、なるべく早めに気づいて、うんうん、なるべくそのお客様のこう意向にこう添えればとは思うんですけど、まあ、こっちの押し付け的なところも結構あるんですけども、まあ、そこの
こうそこは流儀があるじゃないですか、はい、お店の思いというか、
はい、
そこはやっぱりこうこの流儀に染まりたいという思いもありますよね。
もうそう思っていただけると、うん、
でほらお名前も山下ワイン食堂がその、はい、いわゆるレストランの食堂じゃないんですよね、うん、あの道と書いて、
はい、道を、はい、食堂の道、
うん、アントニオ猪木ではないですね、
はい、1、2、3
ってことで、でなんでこの食堂を道というふうにつけているんですか。
ですね、私が、いろんなメニューでこう道を踏み外しやすいというところ
で、そのまんま踏み外されてきた感じしますよ僕らは。
すみません、私はまあその修行時代といいますかお世話になっていた、うん、マスターですね、以前こういただいたお言葉で、まあ、日本にはその、まあ、いろんなことにおいてこう道と、ですね、剣道であったり、うん、柔道、華道、まあ、いろいろこうある中で、うん、まあその道の中にはこう守破離というですね、うん、あの言葉がありますけど、
守って破って離れるという華道の言葉ですね、う
ん、はい、でまあ、それに習ってといいますか、仕事に対しては、修行していくことに対してはそういう気持ちを忘れずに向かっていきなさいという言葉を、ね、昔いただいたことがありまして、うん、まあ、どこかにそれをこう忘れることのないようですね、うんうん、気持ちを込めて、お店の名前にいたしました。
昔はね、剣術とかから始まってるんですよ、柔術とか、はい、術から始まってるんですよ。で、はい、海外にほら柔術とかあるじゃないですか、ブラジリアンに柔術とか、はいはい、で伝わっていったんですけど、うん、日本だけは独特 の, その発展をしたんですね、うん、それが術が道に変わって剣術は剣道に変わったわけですよ、うん、柔術は柔道変わって、はい、っていうことはその柔術で言うとね、柔術ってのは、まあ、ある意味人を倒す技ですよ、術ですよ、人を殺す技ですよ、うん、それが道に変わった瞬間に人生をどうするかとこう昇華するわけですね。っていうことはこれ日本にしかない考え方なんで、うん、なんとかどうっていうね、うん、するとワイン食堂ですよね、うん、ワイン食堂、ワイン堂というか、うん、これを極めよう、だから人生を極めるためにやろうとしているというメッセージがそこに入っているということですよね、
うん、そうです、うん、
そうなんです、
そうなんです、そうなんです、花宿みたいなね、
あ、そうですね、そうなんです、
言い切る言い切ろうぜ、
言い切ります、言い切ります、そうなんです。
はあ、でもね、自分ができてから名乗ってもダメなんですよ、できる前から名乗らないと、で自分はもう私はこれになりますと。だから僕も最初にね、10年前周りから言われてビジネスの分子ですって名乗る時、恥ずかしいに決まってんじゃないですか、そんなもん恥ずかしいところがスタートして言ってるうちにちょっとは近づいたかなみたいな、多分みんな同じだと思うんだ、
ね、まあ、なんか目標みたいなものがこう常にあるっていうような感じですね、うん、
フィロソフィーみたいなね、自分の理念
とか、
うん、それのない商売はやっぱり、ね、いい商売にならないですね、どうしてもね、うん、で、この後、まあ、また山下ワイン食堂にですね出かけようと思っていますけども、
乗り込みますか、
はい、ね、
楽しみ、
今日のおすすめなんですか。
おすすめですか。今はそうです。はい、ちょうどですね。うん、今お肉が、はい、入荷しておりまして、うん、今回は宮崎県の、はい、黒毛和種なんですけれども、はい、宮崎県の牛さんが、うん、滋賀に嫁ぎまして、滋賀県です
ね。滋賀県に、
はい、滋賀県に、まあ、お肉屋さんがあるんですけども、はい、そちらがですね、ドライエイジングといいまして、うん、熟成庫に腐敗でないその、まあ、ワインでいうと発酵にこう近いような、うん、形でそのお肉のですね、こう発酵をさせて、赤身のですねこう、まあ、すごいちょっとこう固く締まったこう肉質を分解してこう旨味を増やして、うんうん、まあ、肉質をこう程よく柔らかく仕上げてくれるって、うんうん、まあ、そのヨーロッパアメリカの方ではそのです、ね、昔から取られているそのお肉を美味しく食べるための、うん、まあ、熟成法なんですけれども、うん、そこのこう蔵付きの菌には、はい、九州その鹿児島であったり宮崎であったり その黒毛和種が非常にこう相性がいいということで、そこで仕上げていただいたものを、うん、今入荷してるんですけれども、うん、よく切らしてしまうんですが、
今回はあるんですね、
はい、
ラジオ聞いてみんな行っちゃダメだよ僕ら行くからみたいな
それがですね、なんと今日ですね、うん、もうこのラジオ出演ということもあり、はいはい、なんとお店をちょっとお休み、
え
じゃあ今日はそうなんです、ちょっとはい、
ごめんなさい、
じゃあ僕らもすいません申し訳ないですね、なんか
なんかそんなにそこまで協力できてないですよ僕ら
申し訳ありません。
あ、そうか、じゃあ今日行けないんだ。
そうなんです、明日以降はもうバッチリ、
じゃあ明日以降ですね、はい、どうぞ福岡市の春吉ですね、
春吉
ですね、春吉の、はい、山下ワイン食堂、食の道とか、
もしよかったら、うん、お電話番号とか、
あ、まあ、ホームページで見れますよね。
そうですね、検索してもらえば出てきます、ね、
食べログなんかでも高得点で、はい、もう軒並み1位とかなってますので、じゃあ次の、
はい、では今日はたくさんお話ししていただきましたけれども、はい、山下さんに、一つお伺いしたいことがあります、はい、山下さんのソウルフード、思い出の食べ物とか何かありますか、
はい、思い出の食べ物ですね、でも私もちょっといろいろこう思い出しては、ただその小さい頃といいますか、うん、やっぱりこうパッとこうなんというんですかね、たまに食べたくなったりとかっていうのは、すみません、ワインと、まあ、洋食系のこうお店をしながらなんですけれども、うん、私すごいこう味噌汁ご飯が大好きでして、
はいはいはいはい、
まあ、まあ、母がよくいりこのもう頭ごと、うん、多分あれは綿も取ってないと思うんですが、うん、まあ、そのままお出汁を取って、うん、まあ、カツオとですよね、うん、カツオ節と、カツオ節の削り器もカンナって言うんですか、
はいはいはい、ガリガリあるやつね、
実家、はい、ありましたし、うん、あれでまあ取って、
素晴らしい、
なんか味噌はですね、近所の人たちと、うん、なんか公民館とかでなんか一緒に、はい、なんか作ってたんですよね、で、それをこうあんまりそればっかり食べてると怒られるんですけども、隠れてこうサラサラサラっとこう
隠れてでも食べたい味噌汁かけご飯、
なるほどね、
はい、もう、なんかこう
猫まんま
ですね、はい、大好きです、
なるほ
ど、はい、
いやでもね、いりことカツオで、カツオ節もしかもこうやってガリガリガリっと、
そうですね、
ずっとお出汁を取るなんて最高のお味噌汁ですよね、
父がそのカンナの葉のところをこう研いでいたのをなんか、うん、はいはい、それをこう、まあ、こう今のこの話でもちょっと思い出しましたね、うんうんうん、葉の出方を
こう、カンカンカンカンとかこう横から叩いた
り、そうですね、うん、昔はありましたね、今は持ってないですけども、うん、
はい、今日はですね、
はい、
今日ですか、毎回僕そうなんですけど、ゲストの方にプレゼントをお持ちしてるんですけども、
はい、
この話とつながっちゃったな、なんか、え、先日のですね NHK の、
はい、
お料理クッキングコンテストで優勝をしました、
うん、
かぼちゃの中にちょっと混ぜてコロッケを作ったのかな、ちょっとこれどうぞ、う
ん、ありがとうございます、
あとで袋を差し、これヨッシーにもプレゼント
、私ですか、はい、まあ嬉しい、
ちょっと開けてみてください、
ありがとうございます、ちょっとじゃあ
一体何なんでしょうか、
ちょっと開け、オープン、開けさせていただきます、
はい、
なんだ、
ごまだし、
ごまだし、最近
大分県佐伯市のごまだしと言いましてですね、お魚のすり身に味噌が入ってて、うん、で、まあ、エソって言うんですけども、
あ、はい、
であとごまが入って、でこう吸って、まあ、仕上げていくんですね、まあ、すごく深い味なんですよ、
これ何どういう味
噌、うちの田舎ではですね、そのすうどんっていうか、そのお湯のにうどんを入れて、そこにもうそのまま入れちゃう、するとそのままこうなんです、魚介の風味がたっぷりとのうどんになるんですけど、これアレンジしていろいろできるんですよ、
うんうん、
だからそのかぼちゃのコロッケにしたのがこの前 NHK で優勝をしたりとか、まあ、その他もね、バケットかなんかにこうやったりとかもいいと思うし、
いいかもしれないですね、
あとはお魚のその丼とかにこう入れたりとか、日向丼とかでもいいと思いますし、うん、それこそ今おっしゃったその風味が、
ああ、そうですね、
でこれ僕ね、できれば料理なんかアレンジできないかな、そのフレンチとかイタリアンの中でできると思うんですよね、
うん、
で、うん、パスタがいいのか、スープなんかにはちょっと入れると隠し味になると思いますし、うん、そういうのでまたね、で今やもうブレイク寸前ですね、大分では、
へ、
これから出ますよ、すごく出ると思います、 もう佐伯の町ではごまだしだらけで、ごまだししか食ってねえんだろみんなみたいな。まあ佐伯はごまだしとかラーメンとかもね出てますけども、そんなことでですね、まあ、今も大分で最も、うん、これから期待される、あの別府湾サービスエリアの方でちょっと
あるんですね、
はい、大分全国で大体あるかな、大きなところでは大体あると思います。で、今日は、
はい、
まあ、優勝したのはですね、
はい、
ここの、このごまだしを出したその漁村女性グループメバルさんが、うん、優勝されまして、まあ、そこのごまだしを今日はご用意して、差し上げます。ぜひ味を味わって、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ということで、今日もまた楽しい時間になっちゃったな、うん、なんかな。
ですね。ちょっとなんかあっという間ですね。
あっという間ですね。
1時間。
うん、山下さんが、
はい、
こんなに こだわってるじゃないですか。
はい、
このなんでそこまでこだわってるんですかって。
そうですね、うん、まあ、自分で、扱わせて、まあ、もらっているその、まあ、自然派ワインって言われる、まあ、言われるものなんですけども、うん、まあ、とにかく自分がそれが大好きなんですね、うん、まあ、いろんなその生産者の方の思いとか、うん、まあ、作る工程とかも、まあ、含めてのことあるんですけれども、まあ、なんと言いますか、まず味、
うん、
まあ、飲んで好きだということ、うん、そうですね、あとはまあその飲んでいて、まあ、体が楽といいますか、
うん、
体に優しい、うん、飲みすぎても次の日も楽に、まあ、あんまり飲みすぎるとですね、うん、あれなんですけども、うん、はい、まあ、とにかくだいぶですね、こう世間的にもこう広がってきて、
はい、
なんていうんですかね、まあ、扱い出しているこうお店屋さん、飲食店だったりお酒屋さんも増えてはきてるんですけども、うん、ちょっと、まあ、誤解されやすい一面もちょっと、味だったり風味だったりというところであるもんですから、なるべくその、まあ、一番より良い形、一番、まあ、なるべく美味しい形でそのお客様に生産者の思いであったりとか、本来こうしてのこういう味のものをこうやって飲んでいただきたいっていうところを、まあ、伝えることが、うん、まあ、これからもできたらなと思います、ね、うんうん、
山下ワイン食堂のね、うん、前にニュージーランドワインのお店もあるんですよ、
うん、はい、
これ どちらの方が経営されてるんですかね。
あ、今もう2人で一緒に
2人でというと
婚姻をしまして、そのニュージーランドワイン、
はい、奥様が、ね、はい、オーナー様、
結婚したばかり、
はい、籍を入れて、まあ、1年っていう、
あ、本当ですか、
はい、じゃあこのラジオ局と同じぐらいのね、
そうですね、はい、
でね、ね、もう今日時間がないんでその話なかなかあれですけどね、古い幼なじみみたいな、
そうですね、まあ、が高校卒業して、うんうん、専門学校、そうですね、美容学校に通っていた頃の、まあ、その同じクラスの、うん、クラスメイトだったと、
うん、縁が縁を、ワインでつながっていった縁という
か、そうですね、ワイン
を持って
なければ、
そういうことがあるんです
ね、そうですね、再会することはなかったかもしれないですね、うんうん、
いや、なんか全てのなんか山下さんの人生全てはワインにつながっていったんですかね。
ワインはですね、うん、もうそうですね、他のその、まあ、食カクテルで関わっている、まあ、予習全般ですけれども、うんうん、なんかこう国境を越えてしまうといいますか、
はいはい、
性別であったり、うん、もういろんなところでいろんな方をこう結んでくださるので、
うん、はい、はい、今日は、山下ワイン食堂の、山下博之さん創業なんですね、お越しいただきまして、はい、いろんなお話を聞きました。本当にありがとうございました、
ね、ね、
ぜひホームページでぜひ検索をよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
今日はお休みですから
申し訳ありません。
いやいや、こちらこそ申し訳ない。
明日から行ってください。
明日からですね、はい、まあ、だいたい休みはない感じですかね、
来年からですね、月曜日に定休を取ろうというところで、
はいはいはいはい、じゃあ1月27日もぜひご参加いただいて、
ぜひと、
はい、でクリスマスが近いですから、パーティーとか忘年会、ね、ね、新年会、はい、ぜひ
お早めにご予約、ね、
そうですね、
はい、
はいはい、本当に美味しいワイン、ね、でいい年末を迎えてほしいと思います。
そうですね、
はい
はい、
それでは、今週はこんなところでありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。